ダーウィン2ということで今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はね、アルマジロの化石のことについて話すけれども、まあ、この間と引き続きダーウィンがどのようにして進化論を着想したのかと、そのヒントになるのがなったのがアルマジロ。
アルマジロですか。
あんま聞かないよねダーウィンの
文脈。でもなんかめっちゃ化石に残りそうじゃないですかアルマジロって。
ああ、そうそうそうそう。
硬いですもんね。
はいはい、その辺やね。でアルマジロはその現世というかね、現在もいるよね。
はい、
でダーウィンがそのビーグル号で南アメリカ大陸を旅していた時に、やっぱ本物っていうか生きてたやつをこう見つけて捕まえたと。でやっぱ食ってたらしい。
何でも食う。
何でも
食う。カメも食ってましたもんね。
あのガラパゴスのゾウガメも食ってたし、前回のエピソードで言ったダチョウみたいなレアっていうね、あれも食ってた。
はい、貴重なやつばっか。
でアルマジロはね、多分あの甲羅みたいなのあるやん。
はい、
ちょっとカメの甲羅とはちょっと違うんやろうけど、あそこの上でこう肉を、アルマジロの肉をあの甲羅をこうプレートにしてみたいなね。
甲羅ってどういうこと
ですか。背中のアルマジロの硬い、まああれ皮膚がああやって変形したんやけどね、あれをボールなのかな、器代わりにしたのか、
あれも器代わり
ちょっとフライパン代わりにしたのかわからへんけど、その上でお肉を焼いて食べたというですね。まあそんな話も残ってるけど、アルマジロはね、あの南アメリカ大陸に、まあ、特徴的なグループで、あと怠け者とかアリ食いっているじゃない今も、
はい、
であのシロアリとかを食べているアリ食いだけど、まあ、それらはあの同じグループ、大きな意味では
同じグループなんですか。
大きな意味では同じグループの哺乳類で、南アメリカ大陸にしか今いないよね。
全然ちゃうっすね。でも
違うね。ダーウィンはですね、まあ、何していたかというと、南アメリカ大陸で化石ハンターとして頑張ったんだよね。
うん、
で最初ブラジルとかつくと、ブラジルだったらこう熱帯雨林があるから虫とか植物とか観察していったけど、それよりちょっと南行くと、今でいうウルグアイとかアルゼンチンになっていくと、森林がなくなって草原になって、
はい、
でまあ、こう川の近くとか海岸沿いとかでこう地層が見えたと、
うん、
でまあ、そういう地質学のね、岩とか岩石とかそういった地層の調査もしたけど、そこに化石があるに違いないと。で化石を探そうと思ってこう探して、で化石を探索してから2日目でメガテリウムっていう、
あ、なんか聞いたことある気がする、
でかい哺乳類の化石を発見したと。
はいはいはい、
でこれがですね、まあ、絶滅している動物なんだけど、まあ、今ではいないんやけども、昔は巨大な怠け者がいて、
あ、それか。
で体重がまあ5トンにも及ぶような
でかいですね、
巨大な怠け者で、メガテリウムっていう種類は、まあ、新種ではなかったんやけど、まあ、当時ね、そのヨーロッパでまだわずかしか知られていなかったような化石で、それを探索2日目でいきなり見つけたってことで、採集能力が高かったよね。
あ、なるほど。
普通によく虫取りが上手な人とかいるやん、それのもうすごいバージョンだったんでしょうね。はい、で何がすごい、研究としては何がすごいかというと、当時ね、その今から150年以上前やけども、多くの人が生き物、地球上の生き物は神様が作ったと想像していたと、まあ、そう考えていたと、捉えていたと、まあ、それがパラダイムね、キリスト教をベースにした人々の思想だったんやけど、神様がこう完璧な状態で生き物を作るじゃない、そうした後じゃあその生き物どうなるかっていうと、絶滅するなんか必然性というか理由ないじゃない、
完璧ですからね、
完璧に作っちゃったんやから、
はい、
絶滅ってどういうことなの？
絶滅するってことは何かしら不備があったってことですか？
あかんかったんかっていう話になっちゃうじゃん。
はい、
あとはそのキリスト教のその考えから言うと、地球の年齢がね、わずかこう、まあたかだか数千年だと考えられていたので、
ああ今はあれですよ、40何億年前とか
言われてますね。そうだね、言われていて、生命が誕生したのが何十億年とかね言うけど、だから地層がね、こう1万年前とか10万年前とかの地層から生き物が発見されるとか、でそれが今生きていない、現世には いない生物っていうのが、ちょっとそのキリスト教のパラダイムとは相入れないじゃない。だからその当時は 絶滅っていう概念がなかったらしい。
おそもそも
ちょっと今想像しにくいよね。
しにくいですね。
化石とかいっぱい出てるし、
はい、
恐竜の化石とかね。
そうっすよ、恐竜から子供たち入るかもしれないし、やっぱ絶滅危惧種とかから入る子供たちもいるかもしれないし、
あるよね。だからまあ恐竜とかそういうメガテリウムとか、まあ巨大なね今存在しないような生物の化石が次々と見つかってきたんで、やっぱり過去にはいたんだと。そういう今いない生物が過去にいてってことは絶滅したとっていう考えが広まってたというか表明されてからまだ間もない時代だったのね、
うん、
でそういう時にその貴重なメガテリウムを発見したと。で他にもですね、メガテリウム以外の絶滅した怠け者の化石も見つけて、全部巨大な種類だったんだけど3種類見つけて、そっちの3種類は全部新種だったと。で巨大な怠け者っていうのがどういうことかっていう、どういうやつだったかというと、今の原生の怠け者は木の上にいるよね、
はい、
樹上性なんだけど、
はい、
その絶滅した巨大怠け者は草原を歩いていたと。4つの足で。
まさか怠けてないってことさ。
怠けてないね。それなりにちゃんと歩けた。歩いて、あとちょっと立ち上がって木のちょっと上の方にある葉っぱか実かなんか食べていたとか、まあ、そもそも体めっちゃでかかったと。そんなやつが南アメリカ大陸で何種類かいたってこと。ダーウィンが3種類見つけたし、メガテリウムもいたしと。だから要するに過去には、過去っていうのはまあわずか数万年前なんだけど、1万年前2万年前まではそういった強大な怠け者がいたんだけど、そういうやつら全部絶滅して小型のかつ木の上に暮らしている怠け者だけが今に残っているということだね。はい、でこうしたですね、大型の哺乳類、まあ、メガファウナとも呼ばれるけども、大型の哺乳類が大量に絶滅したと、一気に絶滅したっていうのは南アメリカ大陸だけではなくて世界各地でこの時代に起こっていると。
オーストラリアとか
でも。オーストラリアもそうやね。あとヨーロッパもそうだし、北アメリカ。
あ、本当に全部のところで。
だからまあ典型的にはあのマンモスとかね。
お、
巨大な、まあ、象がいたわけよ。ケムクジラのね、それは絶滅した。でこれ理由が何でそんな同時多発的にこう世界各地で起こったのか、まあ、理由はかなり、論争というかね、研究されているらしいですけど、ちょうど人類がホモサピエンスがこうオーストラリアとか、
あ、はいはいはい、
北アメリカ南アメリカに渡ってきて、まあ、狩猟はしていたでしょうと。でっかい動物ってね、一度取っちゃうとなかなか数が回復しないから、
うんうん、
まあ、狩猟で数がだいぶ減ったっていうのが、まあ、有力な仮説というか、まあ、多くの人は支持している仮説でもあるし、あとは気候変動というかね、ちょうどさ氷河期で寒かったから、まあ、そういった草原があって、そういった怠け者とかマンモスとかがこう草を食べてでっかい体をこう維持しながら暮らしていたけど、だんだん気候が暖かくなって、そういった草原が減ってきて森林っぽくなってみたいな感じになると、でっかい動物は絶滅してしまったと、もういうようないろんな要因があって、まあ過去のことだからよくわからへんねんけど、まあそういった怠け者だけじゃなくて、南アメリカ大陸だけじゃなくて、いろんな動物が絶滅しましたよと。あとですね、ダーウィンは怠け者の他にもいろんな化石を発見して、一つはね、馬の歯を見つけたのね、化石を。
馬っすか。
馬の化石、祖先の化石を南アメリカで見つけて。
それほんまに馬の歯なんですか。
それ分かったのがすごいよね。
そうですよね。
それね、多分分かったのかな、見た瞬間に。
マジっすか。
馬やみたいな。どっちだかな、ちょっとこれ確認してないけど、まあ馬だった。でこれはね、でもね、びっくりしたらしい。だ、目を疑ったらしい。
馬の歯すか。
馬の歯に。これが面白くて、なぜかというと、南アメリカには当時ね、ヨーロッパ、まあ、スペインが植民地を、作ってたんやけど、ヨーロッパから馬を持ち込んでいたのね、
うんうんうん、
普通に、
はい、
だけど南アメリカ大陸にもともと住んでいた馬、在来の馬っていうのはいなかったわけで、スペイン人が、征服にやってくるじゃない、植民地。だからまあ馬がいたからね、彼らは馬に乗って先住民をこう征服していったの。強かったわけで、先住民の人たちは馬乗ってないの、馬いなかったから家畜にできないじゃない。 だからまあスペイン人は強かったっていうのもあるんやけど、要するにそのスペイン人の人たちが南アメリカ大陸に行った時は、先住民のインディオと呼ばれる人たちは馬を使っていなかったと、家畜化していなかったというか、その野生にもいなかったと。でダーウィンが馬の化石を見つけたってことは、今は南アメリカに馬はいないけど昔はいたってこと。
お、
絶滅したけどね。
えインディオがいた時はいたかったっていうと
どうだろうね。そのでもスペインの人たちが数百年前に南アメリカ大陸に渡った時にはいなかったと。
あ、じゃあそれよりもっと前、
先住民の人たちが、アメリカ大陸に渡ったのは例えばね1万年前とかそういうスケールだけど、うん、その時にいたかどうかちょっとまあ分かんないんだけど、
なるほど、
まあ、化石はあったと。でこれがかつては南アメリカ大陸にも馬がいたっていう証拠じゃない、
はい、
でそれが初めてダーウィンが見つけたって。
歯で
歯で、
あそれはすごい化石ですね。そうそ
う、だからこれこの馬の発見をもってしてビーグル号公開における最大の発見と。
あ、これが最大の発見なんですか
と評価する人もいる。
あ、ほんだけすごいってことですね。
そんくらい重要。 ね、広い南アメリカ大陸で馬の在来種がいたっていう証拠がそれまでなかったからね。だからそういう化石ハンターというか、
なるほど、
古生物学者としての腕前がやっぱり一番まあ最初はすごかったということね。
世紀の大発見
ってやつですね。そうそう、だから進化論提唱しなくてももうそれだけで、
ああなるほど、
すごかったわけ。
さすがです
ね、はい、でアルマジロに行くけれども、アルマジロも化石を見つけた、
うん、
で純喜が言ったようにアルマジロのあの特徴的な甲羅というかね、背中に乗ってるちょっと硬いような組織、それの化石を見つけたんだけど、
うんうん、
でこれも面白いんだけど、そのナマケモノみたいに原生のアルマジロよりも大きかった。
でかいですか。
まあめちゃくちゃ巨大っていうわけじゃないんやろうけども、まあちょっと大きかったから、
うん、
そっからこう重要なヒントを得たというか考察をするんだけど、ということはアルマジロも昔はね、まあ大体でそう遠くもない昔、数万年前には別の種類がいたと。でも今はいない、
うん、
で別のちょっと小さい種類が今は生き残っていると。ということは過去から現在にかけてこう種類が変化しているというか変遷しているみたいな、そういったアイデアをこうぼんやりと思いつくと、
うん、
だから当時のパラダイムは神様が生き物を作ったと完璧に想像したんだったら変わる必要ないやん、
はい、
絶滅する必要もないし、
うん、
姿形が変わる必要もないんやけど、化石を見つけて、しかもアルマジロのちょっと似てるじゃない、ね、全然違う種類が昔あったんじゃなくて今生きている種類と、まあ、大きさとかは違うけど、まあ、アルマジロはアルマジロやと。でそれが昔にはいて今はいない。
おちょっと進化の片鱗が見えるというか、
そうそう、ちょっとつながってるよね、
はいはいはい、
でこれでその前回お話ししたあのダチョウに似たレアの話とつながってくるんやけど、レアっていうのは南アメリカ大陸のある川を境にして北と南で分布が異なっていたと。
でかいのとちっちゃいの、
そうそう、北側にはでかいやつ、南側にはちょっと一回り小さいやつがいて、すなわちその地理的にというか場所的に種類がこう入れ替わっているようなパターンやったんだけど、アルマジロは場所じゃなくて過去と現在だよね。時間軸に沿ってでかい種類から小さい種類へと入れ替わっていると。はい、まあおそらく怠け者もそうなのかもしれないけど、で時間と場所ってさ、なんかすごい重要じゃない、どちらも。
そうですね、
重要な概念じゃん、
はい、
であと場所ごとの比較ね、レアみたいな南と北っていうのもあるけど、進化ってやっぱり時間経過の現象じゃない、
はいはいはい、
時間とともに変わっていくのが進化だよね、
はい、
でそれはやっぱり化石が直接の証拠というかね、ダイレクトな傍証にはなると思うんで、それはすごい、なんか時間と場所でこう生き物が変わるんちゃうっていうのを非常に印象付けたのがアルマジロだったそうです。まあちょっとまとめに入るけど、進化論のヒントというとガラパゴス諸島のフィンチね、
はい、
ダーウィン・フィンチとかガラパゴス・フィンチとか言われるけども、まあそれも確かにそうなんやけど、そのガラパゴスに行く前に南アメリカ大陸で自分の手でダーウィンはこういろんな化石を発見発掘していて、それが非常にですね、まあ進化論、時間によって生き物の姿形が変わっていく、種類が変わっていくんだよと、それをこうサポートするですね、まあ重要な証拠だったと。でフィンチはね、島ごとの違いとか環境ごとの違いだから、フィンチの化石っていうのはないから、その一方でアルマジロは化石があったんで、化石自体は一つの発見なんだけど、そっからですね、まあ、進化論っていうすごい抽象的な理論を作り上げていったっていう話ですね。
なるほど。いやでも多くの人はやっぱり最初にノリさんが言った通り、このフィンチで気づいたみたいな、ガラパゴスゾウガメで、まあ、気づいたみたいな、そういうの、まあ、本当に僕も最初思ってたんですけど、やっぱりそれ見ただけでパッて思いつくわけないよなって今話してて思いましたね。
そうだよね。
だからやっぱこのあれですね、うん、この南アメリカ大陸の、まあそれ以前にダーウィンがたくさん多分勉強したりいろいろして、はい、でそれで実際に南アメリカに行っていろいろさらにフィールドワークで培って、それだけこう積んできたからこそガラパゴス諸島に行ってパッてそのなんていうフィンチが、ね、ガラパゴスゾウガメがっていうのになったんだなって今分かりました、はい、やっぱ研究って長いことやらないとやっぱすごいものにはならないなって思いましたね。
積み重ねやろうね。しかもまあ積み重ねたとはいえ、フィンチも最初気づかなかったらしいからね。
あ、なんか持って帰ってから、
そうそう帰って後っていうね。だからそんくらいやっぱ最初は難しいんだよね、うん、進化って理解するの。でも後から考えると全てがつながってきたっていうことで、
それはすごいっすわ。
はい、ということで今日はこの辺で。
ありがとうございました。